皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはセラピースペースアイアムカラーセラピスト星読み師斉藤由美さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはセラピースペースアイアムカラーセラピスト星読み師斉藤由美さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速ですが、セラピースペースアイアム、こちらのご紹介からお願いします。
はい、地元岡崎で、自宅の方で、カラーセラピーだったりとか、あとは星読みの方も自宅の方でさせてもらっています。
マンツーマンでやられることが多いんですかね。
そうですね、はい。
星読みっていうのは具体的にどういうことされるんですか。
はい、一応、西洋占星術になるんですけれども、その人が生まれ持った誕生日と生まれた時間と場所とっていうので、その人だけの個人のホロスコープっていうものが出せるんですね。で、それは生まれ落ちた瞬間の宇宙の太陽系の星の配置、昔小学校で習った水金地火木土天海冥ってやつですよね。それが自分が地球っていう惑星に生まれ落ちた瞬間、どういう風に配置されていたかっていうのが、その人がどんな人生を歩んでいこうっていう風に決めてきたかっていう人生のシナリオとして全て見ることができるんですね。その人の本質であったりとか、人生のテーマだったりとか、今世向かっていきたいところだったりとか、どんな風に楽しんでいきたいのかとか、そういったその人が聞きたいことっていうのが全部それを見ると分かるようになってるので、その人自身の本質、人生のシナリオっていうのをお伝えできるような、そういう出生ホロスコープっていうのを見させてもらうっていうのをさせてもらっています。始めたのはもう4年ぐらい前なんですけれども、一応こちらの方で一番最初に始めさせていただいたのがカラーセラピーをセッションとして始めさせていただいて、その後カラーセラピストになれる講座をさせていただくようになりまして、でここ1年ぐらい新たに星読み出生ホロスコープの方を見させてもらうっていうことを最近はさせてもらっています。
アイアムさんでは対話セラピスト、
はい、
そして星読みということでね、はい、セッションにいらっしゃる方たちの、
はい、
どういったところにどういうメッセージをっていうふうに思ってらっしゃいます。
ああ、すごい質問ですねその方その方によってやっぱり持っていらっしゃるものが違うので、もうまずはその方にあまりこちらが決めつけずに、あまり準備も仕込みをしすぎずに、その日の状態でその方に最近どうですかっていうのを投げかけることからするようにしています。対話セッションっていうものがありまして、対面でするっていう風に取られがちなんですけれども、実はその人の本質の声を聞いていくっていうちょっと不思議なセッションで、なのでお会いする対面でしかセッションをさせてもらってないんですけれども、その方自身が喋っていただく声とか、その様子を見ながらその人の中にある本当の声をなるべくお届けしていくっていう、なんか体はこうやって言ってるけどどうなんだろうねっていうのを結構投げかけていくこともあるので、たまに怖いって言われるんですけど
やはりどこかでね、自分の在り方とか、自分の生き方とか、そういうところに何かのこう指針を欲しいと思ってらっしゃる方が多いわけですよね。
はい、そうですね、自分自身がやっぱり何か大きな過渡期に来た時に、やっぱり人って大きな転換期ってどっちに行っていいか、決断するための要因が見つからなくて、自分の中ではでもどっちも選べないってなったりもするので、そういう時に何かこう背中を押せるような、背中を押すというか選ぶのは本人なんですけれども、こういうこともあるよっていうのをいろんな形のセッションでお伝えして、どう思うっ ていうのはもう答えは多分本人の中にあるので実はなのでその自分の中にある答えにたどり着けるようにお話しさせてもらったりっていうことが多いですね。
で、もともとカラーセラピーの方からスタートされたっていうことだったんですが、はい、カラーがクライアントさんに伝えるものっていうのは、うんうん、一体どういうものなんですか？
はい、カラーセラピーって色彩心理になるんですけれども、その人の潜在意識、無意識のところですよね、にカラーのボトルを選ぶことでこう出てくるので、それを、まあ、色ってこういう意味があってねっていうのをお届けしていく感じなんですけど、結構日常の中でいろんなことを抱えているものを答えていく、いろんな出来事を自分の中に溜め込んでるけど気づかないことを結構答えていくとか言語化していくっていうことで自分の中に気づいてもらうっていう作業なんですけれども、
色を選ぶという作業としてはねそれだけのことなんですが、はい、様々なものが隠されてるってことなんですね。
そうですね。で、その中で起きている感情だったりとか自分の中で こだわってしまっていることだったりとかに気づきながら自分で手放していくっていう、そうすると自分の中に本当にあったものに結構たどり着けたりするので、そういうのをこう見つけてもらう作業ですかね。
いっぱいあってぐちゃぐちゃになって選びきれないというところから、ここかもねっていうところ、その選びやすいところまで導いてあげる作業なんでしょうかね。
そうですね、なんか本当根拠がないかもしれないんですけれども、だいたいなんとなくその方を見て、あ、多分これが答えなんだろうなっていうのって分かることありません？
あなた本当はこうしたいよねみたいな。
そうそうそうそう、いろいろとこう言い訳を言ってるけど、それだけいろいろ言葉が出てくるってことは、そこがやっぱり捨てきれないとこなんだよねとか、そういうところにいきなり突っ込むとちょっとね、あの本人もえって言いたくなるので、分かった上でそこに本人がたどり着けるようにっていう、
そうか、道しるべを、
そうですね、
置いてってあげる作業っていうことですかね。
は
い、
カラーは本当先ほどもお話ししたみたいに日常のこう心理だったりするので、自分の潜在意識に溜めてるものっていうのを何があるか見直していくっていう作業なんですけど、ホロスコープはもう本質ど真ん中なので、もう生まれ持ったものが生涯続くっていう本質になるので、私はそこがすごく今魅力で、もうその人がど真ん中自分を生きるっていうことが、こういうものを持って生まれてきてるよっていうことをお知らせすることができるので、受け取る受け取らないはご本人なんですけれどもで、私はその星 あのメッセンジャーとして代弁者として、こういうものを持ってるねっていうのをお伝えをするっていう、どんな感じがするかはご本人に体感してもらうっていう風で、なるべくど真ん中にこう近寄ってもらえるようにっていう、
自分でなんでこういろんなことがうまくいかないんだろうなとかね、そういう風なところでこう立ち止まってらっしゃる方が仮にいらっしゃったとして、いやそれはあなたの持ってる運命に逆らってるからじゃないみたいな、
ありますね、力んじゃってる感じとか、
ね、そういうところもきっとね、だから あそうだったんだって気づくことがね、きっと、
はい、そうですね、セッションさせてもらってても、やっぱり今の現実とはなかなかそっち側に本当は行きたいところに気づけれても、なかなか行けないけど、でもお話しされてるその方を見ると、もうワクワクの、あ、そう、それが本当はやりたかったんだよねっていう、そのエネルギーが上がってくる時の感覚っていうのはもう見ててこちらもたまらないので、そう、そこなんだよっていう、本人がそこに気づかれる瞬間というかね、それが自分の中で、あーっていい意味でこう力が抜けた時にやっぱり嬉しくなりますね。
足を運んで見えるクライアントさんはどこかで答えを見つけたい、その答えを自分で見つけていく作業っていうのが素敵ですよね。
はい、ありがとうございます。私もそれが大事だと思います。誰かに答えをね求めたくなることって私もいっぱいあったんですけど、でも全部回ってきて最後たどり着いたのは、みんなツールとか伝え方が違うだけで、言ってることは同じだなって思った時に、答えは自分の中にしかないんだって分かって、そこから自分の深掘りが始まったので、なんかもういろいろやっぱり経験して、もう自分で検証してきて、やっぱりみんな自分で答えを見つけるっていうのが一番大事かなって思ってます。
そうですね、答えは自分の中にしかないんだよっていう、ね、
そこに明かりを灯していきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。それではここでリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、新山しおりさんの糸です。
今週のゲストはセラピースペースアイアムカラーセラピスト星読み師斉藤由美さんです。それでは引き続き斉藤さんにお話を伺っていきたいと思いますが、斉藤さんはご出身はどちらですか？
私岡崎でずっと育ってきています。
岡崎生まれ岡崎育ちということですよね。
はい、生まれた瞬間だけ一応島根県なんですけど、
お母様の
そうですね、里帰り出産って、はい、生まれた病院だけ島根県で、はい、その後もずっと岡崎でも地元から離れてないです、
うん、ということなんですね。
はい、
ということは地元で、まあ、小中高と進まれたということだと思うんですが、
はい、
小さい頃のご自身を振り返った時に、
はい、
自分ってこんな子供だったなっていうのがもしあれば教えてください。
そうですね、特別すごくこう目立つ子でもないし、かといってものすごくおとなしいわけでもなかったと思うんですけど、すごくつまらない返答なんですけど、普通の子でした。おそらく小さい時は普通の子でした、はい、
で小学校に進まれて、
はい、
こういろんな遊びしたと思うんですけど、今でも記憶に残ってるような遊びって何かあります？
どうでしょう、やっぱり昭和の時代なので、もう小学校の2年生とか3年生になってくると、憧れのアイドルとかを見て、みんなで歌って踊って真似してっていうのはすごくなんか盛り上がってたような気がします。誰に憧れたのかもあんまり覚えてないんですけど、
でも歌ったり踊ったりっていうのが好きだった。
そうなんですよ、だから多分4年生ぐらいの時に本気で友達とアイドルになろうって言ってた時が一瞬あった気がします。
そうなんですね、
恥ずかしいですね今思い出すと。
子供ならこう持ちね、安い、そういった憧れだと思うので、
確かにうちの娘も今いつも歌って踊ってます、
ね、でそんな小学生時代を過ごして地元で中学に通われて、
はい、
中学時代は何か部活とかされてたんですか？
そうですね、中学も高校もなんですけど陸上部に入っていて、小学校も意外と陸上とか、まあ、運動系一通りやってきたんですけど、でも中学校はもうずっと部活付けですね。
競技は陸上の中で、
短距離、
短距離、最近のね日本の短距離界、
はい、
すごく活躍してますけど、
すごいですね、見てるとワクワクしちゃいます ね。
競技をしていた自分とこうリンクしたりしますか？
あー、なんかスタートの瞬間とか見ると、わーなんか走りたいなって思ったりするんですけども、絶対体がついていかないんで今もうダメですね、
じゃあその小学校中学校高校とずっとこう走ることを、
そうです ね、結構動いてましたね。
で高校に進学されてからもそうすると部活は陸上で、
そうですね、なんかわざわざ違うものに行こうって思えなくて、自然に陸上に行ってましたね。
高校時代、中学高校、この青春ということで言うと、部活以外に何か夢中になったものってあります？
そうなんですね、私本当にあんまり華やかさがなくて、うち母が結構、もう中学高校に行った時に、高校の入学と同時に、洗濯物を干すのありますよね、あれを入って渡されて、もうこれからどんどん自立の方向に進んでいただきたいので、洗濯はこれから自分でやってくださいって言われたんですよ、自立を促されたんですよね、もう高校入ると同時に、だから結構もう自分でバイトに行って稼いで欲しいものは自分で手に入れるっていう、なんか意外と友達とすごく遊んでっていう学生時代っていうよりは、もう自分の欲しいものを買うために必死に働いていたっていう、なんかそういう感じでした。
じゃあ結構こう働くことがもう自分の中では生活の一部だったみたいな、
そうですね、もう空いた時間はほとんどバイトに行ってたと思うので、はい、
そうなんですね高校卒業されて専門学校に行かれたっていうふうに伺いましたけれども、その時に選択した、高校っていうのはどういうものだったんですか？
はい、本当はこうそういう専門の大学に行きたかったんですけど、住居学、住空間スペースみたいなちょっと珍しい学科があって、要はインテリアコーディネーターでもないし、建設でもないし、でもその住空間全体を空間スペースとしてデザインするっていう学科がありまして、でも全国に2個しかなくて、ものすごい狭き門だったんですよ。でもその時点で、あ、これ絶対無理だなと思って、一応そういうインテリア関係の、まあ、じゃあ専門学校に行こうっていうのと、もうなんか人となりがバレちゃうんですけど、面接だけで入れるところにしようっていうものすごい楽なコースなんで、面接だけで試験もなく入れる専門学校に行きました、
住空間をコーディネートする、それが専門で学びたいと思われたわけですね。
そうですね、家のこととかがすごく好きだったんです。それこそ小さい時から、よく広告のチラシに入ってくるマンションとかお家の間取りみたいな、ああいうの見るのがもうたまらなく好きで、なんかもうインテリア関係とか住居関係の方に行きたいなって思ってはいたんですけど、
それが今は住空間ではなく、
はい、
人に、
そうですね、
寄ってますよね。
そうですね、
はい、この辺はどういった紆余曲折があって、
本当ですよね、今気づきました。そうなんですよ、その頃はやっぱりインテリアとか家っていうものすごく興味があって、で専門学校も名古屋の方行ってたんですけど、実はあの友達と遊びすぎて楽しすぎて課題についていけなくなって途中でやめたんですね。でそこからどうしようってなって、働いたのも雑貨屋さんだったんですよ。ただ、はい、やっぱりインテリア関係に行きたかったんですけど、その後偶然出会ったところが接客というか営業販売をしていて、あの補正下着の会社なんですけど、はい、そこで一緒に働かないかっていうのを言われて、もうそこがすごく楽しそうで、なんか仕事の内容っていうよりもそこで働くもう女性スタッフばっかりだったんですけど、もうその人たちの生き様とか仕事っぷりを見ながら、この人たちと一緒にいたいって思って、もうそこに飛び込んで行ったんですけど、そこが外からのイメージはやっぱりね、体型補正下着の会社なんで女性を美しくする、傍から見たらあの時代なんで結構高い下着をセットで売りつけるみたいなイメージだったんですけど、本当に本物志向の会社だったので、上の先輩たち同僚たちにもすごくよく育ててもらったというか、接客って何なのかっていうこととか、お客様をどれだけ大事にしなきゃいけないかとか、商品がどれだけ本物なのかとか、もう社長もやっぱり素晴らしい人だったので、そこでこう教えられたことっていうのは、お客様の心にどれだけ寄り添えるかっていう、本当今思えば接客に関して自分が常に情報を持っておくとか、もうお医者さんと同じような気持ちでその人を診断する気持ちでしっかりとその人に寄り添うっていうこととか、要望が何なのかとか、自分がどれだけいろんな知識を持っておくかっていうこととか、すごくそういうその人に寄り添うっていうことを長いことさせていただいて、そこは今の自分のものすごいベースになっているなって思います。体型だけじゃなくて内面も綺麗にしていくっていう、自分の心がすごく大事っていうところをなんか感じ取ってきたなって思います。
ね、そんなにこうピタッと自分にはまるというか好きなお仕事だったわけですよね。
はい、そうです ね、
でそこから人と関わる、もっとダイレクトにその人の心に本当に入っていくような関わり方、カラーセラピーを学んでみようと思ったのは何がきっかけがあるんですか。
あ、これ意外と偶然の出会いなんですけど、カラーセラピーの勉強するときはそんなに人の心に寄り添う仕事をしようとか、人生のこう方向を決めてたわけではなかったんですよ。でたまたまその同じ会社で管理職をやってた子が退職して、その後自分であのサロンを開いていて、そこに子供連れて遊びに行っていた時にその講座があるよっていうチラシがこうペロッと置いてあって、面白いねって言ってたまたま受けに行ったところが出会いだったんですけど、やってみたら意外とやっぱり、あ、こうやって人の心がほどけていくっていう、その人が生きやすくなっていく、その人が自分の本来の姿に帰っていくっていうのをお手伝いさせてもらえるっていうことがすごく私は好きかもしれないっていうことに後から気づいていった感じでここまで進んできました。
じゃあ最初は本当に偶然ちょっと勉強してみようからスタートしたことが、どんどんこう深掘りをしていくきっかけになったわけですね。
はい、
でそこから広がって今星読みまでですもんね。
そうですね、はい、
いろんな出来事ってやっぱり必然だなっていう、
本当ですね、本当に今振り返ると本当その時は、多分点でしかないけど、偶然が偶然でそこにちゃんとつながって今になってるなって思います。
はい、ありがとうございます。はい、それでは2曲目のリクエストお願いします。
はい、ドリームズカムトゥルーの何度でも。
今週のゲストはセラピースペースアイアムカラーセラピスト星読み師斉藤由美さんです。それでは斉藤さん、最後になりますけれども、
はい、
これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、チャレンジしたいことでいくと、今星読みはセッションだけをさせてもらってるんですけれども、実は自分が一番前、1年前に受けたその講座が100人単位とかでやる講座なんですけど、それの講師側にいつか立てたらかっこいいかなっていうか、まあ人がみんな自分と同じように星読みができるようになっていけたらそれがいいんじゃないかなと思って、教える側にちょっといけたらいいなっていうのが一つ、と、 あとはやっぱり最近周りの子たちもこう大きな転換期を迎えていて、本当に今までやってきた仕事のスタイルとガラッと変わって、生き方とか仕事のやり方とかやる内容とか、本当はこれからの人生こういう風に生きていきたいっていうのを、結構自然とともに生きていきたい子とかも多くて、山で暮らしたいんだとか、もっと自然な無理のないやり方でこういう仕事をやっていきたいっていう子が多くて、今日の朝ふと思ったんですけど、どこか山が一個あったら山を買って、みんなで自分のやりたいことをそこで村みたいに集ってなんか仕事しながら、仕事を仕事みたいな感じじゃなく、みんなで好きなことやってシェアし合って楽しんで、みんなが本当にその自分の状態で生きていけるような人生が後半送れたら楽しいなっていうふうに思っています。もし誰かあの山が余っていたらぜひご連絡を
ね、斉藤さんの名刺には「あなたはあなたであればいい」
はい、
そして「あなたがあなたに帰る場所」
はい、
ね、星読みとカラーセラピー、それぞれにそういったね、こうメッセージが込められてるみたいなんですが、
はい、
今おっしゃったように、
はい、
自分らしくいられる場所をみんなで作れたらいいという、
はい、
そんなイメージですよね。
はい、そうです。
斉藤さんのこんなセッションに触れてみたいなという方はインスタグラムで検索をしていただければたどり着けるかなということで、ちょっとご紹介していただいていいですか。
はい、はい、野豪がアイアムでさせてもらっていて、2015年から始めているので、 i_am.2015、 もしくは i_am2015 で検索をかけてくれるとおそらく出てくると思います。そこにいろんなワークショップとか講座の情報とか空き状況とか載ってますので、よかったらそこからたどり着いていただけたらと思います。
はい、ね、ぜひ検索をしてみてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストはセラピースペースアイアムカラーセラピスト星読み師斉藤由美さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは斉藤さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。安室奈美恵で Get Myself Back です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。